中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は退院後の療養に関する相談支援についての話を、西宮市立中央病院地域医療連携室医療ソーシャルワーカーの正木ゆりえさんにお話を伺っていこうと思います。正木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西宮市立中央病院には地域医療連携室という部署があるんですね。どんな部署なのか教えてもらっていいですか？
はい、病院の窓口として患者様のお受け入れや退院されていく患者さんの退院支援という形で対応させていただいております。
はい、
でスタッフの構成としては看護師、医療ソーシャルワーカー、事務員で構成されております。
はい、その地域医療連携室に所属されている医療ソーシャルワーカーの正木さんが今日お話ししてくださるということなんですが、この医療ソーシャルワーカーとはどのような職種になるのか教えてください。
はい、ソーシャルワーカーという言葉自体耳慣れない方も多いかと思うんですけれども、はい、ソーシャルワーカーとは社会福祉の知識や技術を用いて生活上のさまざまな困りごとを解決していく専門職のことで、
はい、
中でも病院などの医療機関で働くソーシャルワーカーのことを医療ソーシャルワーカーと言います。患者さんが療養生活において抱える悩みというのは治療に関することだけではなくって、お金のこと、仕事のこと、子育てや介護のことなど多岐にわたっていると思います。
はい、
そんな中で患者さんが望まれる自分らしい生活というものを実現できるように、それらの問題に共に寄り添い支援していく医療と福祉の架け橋を担っていくのが医療ソーシャルワーカーの役割であると言えます。
そうですよね。病気だけでなくて悩みというのはたくさん出てくるものですもんね。
そうですね。
どの人にどういうふうに相談したらいいかなっていうふうに、それ自体悩む方がこの地域医療連携室にいらっしゃる医療ソーシャルワーカーさんに相談できる、
はい、
ということですね。
はい、
この相談の内容というのはどんなものが多いですか？
はい、やはり患者さんご本人やそのご家族からの看護や介護に関するご相談ですね。
はい、
特に入院患者さんやそのご家族から、入院を機にそれまでできていたことが急にできなくなってしまって、退院後どうやって生活していけばいいのかといったご相談をいただく機会がとても多いと感じています。
はい、
そのため今回は退院後の療養場所や利用できるサービスについて少しでも参考になるお話ができればなと思っております。
はい、今日のテーマであります退院後、療養どのようにしていったらいいのかという相談支援ということで、
はい、
では早速ではありますけれども、はい、具体的に患者さんの療養先としてどのような場所っていうのが上がってくるんでしょうか？
はい、大きく分けて自宅、病院、介護施設の3つがあります。
はい、
当院の入院患者さんに退院支援で関わらせていただくときにも、ご本人の病状やご家族の介護力的に自宅退院が難しいと思われる場合には、病院や施設をご紹介させていただいております。
大きく分けて3つ、自宅と病院と介護施設があるということですね。
はい、
この療養先の一つとして病院というのが上がってきましたけれども、西宮市立中央病院にも長期の療養が必要な方が入院されるということはできるんですか？
いえ、当院には基本的に長期療養を目的に入院されている患者さんというのはいらっしゃいません。
はい、
はい、というのは、一口に病院といっても機能ごとにいろいろな種類に分かれているからです。
はい、
病院の機能には主に急性期、回復期、慢性期の3種類がありまして、
はい、
西宮市立中央病院は急性期、つまり病状の不安定な方に対する治療や手術などを行うといった役割を担っており、 ておりますので、はい、急性期の治療を終えられた時点で基本的にはご退院となっております、
はい、
回復期というのは簡単に言えばリハビリを担当する病院ですね、
はいはい、
骨折の術後でまだまだ体を動かしづらい方や、うん、脳梗塞の治療後で麻痺が残っている方などが自宅退院、社会復帰を目標にリハビリを継続していただくための病院となっております、
はい、
慢性期というのは病状的には安定していても、うん、医療の必要度の高い方やもともと難病をお持ちで今後も長期療養を必要とされる方が入院されるための病院となっております。
うん、一言で病院といっても本当に、機能によって3つ大きく分けられるということなんですね。
そうですね。
1つ目が治療をするための急性期病院、つまりこの西宮市立中央病院もこちらの病院になるわけですね、
はいはい、
で2つ目がリハビリをするための回復期病院、
はい、
この2つはなんとなくイメージしやすいんですけれども、はい、3つ目に上がってきました慢性期病院についてちょっとイメージしにくいのでもう少し詳しく教えていただいていいですか。
はい、慢性期医療を担う病院のことを療養型病院と呼んでいます、
はい、
けれども療養が目的であれば誰でも療養型病院に入院できるというわけではなくって、やはりあくまで病院ですので基本的には医療の必要度の高い方が入院の対象となっております。
はい、
対象となる医療行為の項目を具体的に示したのが、うん、厚生労働省の定める医療区分というものです、
はい、
例えば人工呼吸器を装着している、うん、酸素療法を継続して行っている、心臓近くの大きな血管中心静脈といいますが、
はい、
から高カロリーの点滴をされている、がんの痛みを和らげるため医療用麻薬を使用している、
はい、
などが医療区分の項目として挙げられております、
うん、
主にこれらの医療行為を必要とされる患者さんが療養型病院に入院されているというわけなんです、
はい、
ただそれぞれの病院の方針で医療区分の項目に該当しない患者さんでも受け入れていますという療養型病院もあります。
なるほど。がん患者さんもこの療養型病院に入院されているということなんですけれども、がんというとホスピスに入院するとか代替医療だったりというイメージが強いんですがいかがでしょうか。
そうですね、確かに緩和ケア病棟いわゆるホスピスはがん患者さんの痛みのケアを専門的に行っている病院です、
はい、
ただご本人に病名が未告知であったり、うん、対症療法的に輸血をされていたりすると、
はい、
緩和ケア病棟の入院対象とならない場合があるんです。
そうなんですね、
はい、また緩和ケア病棟を持つ病院の数が限られているということもありまして、緩和ケア病棟があくまでの間療養型病院に入院されるというケースもあります。
あ、一言で言ってもその療養型病院に入院されるというケースは様々あるということなんですね、
はい、そうですね。
こういうのはやっぱり判断するのはなかなか難しいので、この医療ソーシャルワーカーさんと相談しながら、
そうですね、
次にステップを踏む場所を決めていくということになるんですね、
はいはい、
病院に、ね、入院するほどでもないんだけれど家で過ごすのが難しい方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、介護施設へ入所ということにやはりなっていくんですか。
そうですね、そのような選択をされる方が多いです、
はい、
ただ中にはまだ介護が必要ではないけれど安心のためにご夫婦で老人ホームに入居されたり、
うん、
逆に医療行為や長時間の介護が欠かせなくても、うん、家庭的な環境を求めて施設に入所されたりする方もいらっしゃいます、
はい、
それぞれの状況に応じたサービスを提供できるようにいろいろな種類の施設があるわけですが、
はい、
例えば皆さん特養や老健といった言葉を聞いたことのある方多いのではないでしょうか、うんうん、
ありますね、
はい、特養は特別養護老人ホーム、
はい、
老健は老人保健施設の略なのですが、これらは介護保険サービスで利用できる公的な施設という位置づけですので、
うん、
介護保険制度について少し触れてみたいと思います、
はい、よろしくお願いします。では介護保険制度についてまずは分かりやすく教えてください、
はい、これは原則65歳以上の方が要介護認定というものを受けることによって、
うん、
介護サービスを利用することのできる制度です、
はい、
65歳に満たない方でも40歳以上で末期のがんや神経難病をお持ちであれば要介護認定を受けられることがあります、
はい、
要介護認定とは介護が必要であるかどうか、
うん、
必要ならばどの程度必要かといった判定を行うものでして、
はい、
その判定に用いられる区分には最も軽い自立つまり被害等から最も重度な要介護5までの8段階があります、
はい、
その中で要支援 1以上の認定を受けられた方には担当のケアマネージャーがついて、うん、それぞれのニーズに応じた介護サービスをコーディネートしてくれます、
はい、
サービス利用にかかる費用は所得額に応じて1割から2割の負担となっております、
うん、どのような状態の方が要支援また要介護の認定が受けられるんですか？
はい、あくまで目安としてなんですけれども、はい、日常生活をほぼ自力で行うことができるけれども、うん、一部で介助を必要とされる方が要支援1、要支援2、
はい、
歩行や食事、排泄といったことに見守りや介助を要するような方は要介護1や要介護2、
うん、
で移動に車椅子を要するような方で要介護3、
はい、
介護なしでは日常生活が送れない方や寝たきりの方で要介護4、うん、要介護5といった具合です、
はい、
また身体機能だけではなく認知機能なども加味されますので、うん、例えば認知症で徘徊が多いような方は足がしっかりしていても要介護の認定が下りるといった場合もあります、
うん、これはそれぞれのやはり実際に生活していく上でどのぐらい可能なのかを定めていただくということになるんですね、
はい、
この要介護度の区別区分によって、
はい、
要介護度の区分によって受けられるサービスに違いというのがあるんですか？
はい、そうなんです。施設入所のサービスに関しては特別養護老人ホームは要介護3以上、
はい、
老人保健施設は、要介護1以上の方が入所申し込みをすることができるようになっています、
はい、
特別養護老人ホームは常時介護を要する方で、うん、かつ在宅での生活が困難な方が入所の対象となっております、
はい、
ここは費用が安価な上に入所期間の縛りもないため、うん、入所を希望し待機されている方がたくさんいらっしゃいます、
はい、
老人保健施設は病院と在宅との間に位置づけられる施設で、うん、入院の必要はないけれども家に帰るまでもう少しリハビリを必要とされるという方が3ヶ月から6ヶ月程度入所される施設となっております、
うん、なるほど。特養とか老健以外にはどのような種類の介護施設というのがあるんでしょうか？
はい、例えばグループホームというものがあるんですけれども、うん、はい、これは認知症の高齢者が10人以下のユニットを組んで、はい、家庭的な環境で共同生活する施設です、
うん、
スタッフの介護を受けながらも料理や洗濯、掃除などそれぞれに役割を持ってできる限り自立した生活を送ることを目指しております、
はい、
他にも有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などがありますが、
はい、
これらは民間の運営ですので住む場所を提供するだけのところから24時間看護師常駐のところまでサービス内容や入居費用は様々です、
うん、今ねお尋ねしただけでも自分の生活できる環境自立の度合いなどによってもいろんな施設があるということが分かったんですが、でもやっぱりお家で過ごしたいという方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですね。
で、こういう方はどのようなサービスが受けることができるのか教えてください。
はい、自宅で使える介護保険サービスにはヘルパーや看護師に家に来てもらう訪問サービス、
はい、
リハビリや入浴、レクリエーションなどに通う通所サービス、
はい、
お泊まりデイサービスやショートステイといった短期間の泊まりのサービスなどがあります、
うん、
また車椅子や介護用ベッド、ポータブルトイレなどのレンタル購入、あるいは自宅内の手すりの設置や玄関の段差解消、
はい、
和式トイレから洋式トイレへの変更といったリフォームも介護保険内ですることができます、
はい、
ただしこれらのサービスには保険適用となる範囲上限額というものが要介護度ごとに定められておりますので、うん、担当ケアマネージャーと相談しながらサービスのプランを組んでいく必要があります。
あ、なるほどね。やっぱりお家の中も改造しないといけないということが出てくるということですね、
はい、
症状の重い方とか終末期の方などは介護サービスを受けてもやはりお家で最後まで過ごしたいと思われる方も多いと思うんですけど、やはり難しいものなんでしょうかね。
いえ、どんなに重度の方でも家に帰れない人はいないと思います、
はい、
もちろんそれ相応の環境調整や周囲の理解、うん、協力は欠かせませんが、実際に余命わずかで医療用麻薬や腹水などを抜く処置が必要ながん患者さんや口から食事が取れずに胃ろうや点滴をしている寝たきりの高齢者の方、
はい、
人工呼吸器をつけて常時探究員が欠かせないような難病 患者さんなどもご本人やご家族のご希望で最後まで家で過ごされる方がいらっしゃいます。
やっぱりお家で過ごしたいと思われる方も本当に多いと思うんですけども、はい、そのような方の病状とか医療処置の管理がやはり気になるんですけれども、はい、こういうことは誰がしてくださるんですか？
はい、それは、往診の先生と訪問の看護師さんが主にしてくださいます、はい、
うん
うん、24時間体制で緊急時の対応してくださるところもありますし、はい、本来介護保険で利用する訪問看護も一定の条件を満たせば医療保険で利用することができますので、はい、その場合は毎日の頻回の訪問にも対応可能です。
ああ、毎日来てくださるんですね、
はい
はい、
また事前にホスピスや療養型病院などの入院を申し込んでおいて頑張れるだけ自宅で頑張って、うん、何かあれば入院できるという体制を整えておくこともできます。
これは安心ですね、
はい、あるいは、レスパイト入院というんですけれども、はい、介護が長期化するご家族の休息のために一時的な入院を受け入れてくださる病院もあります、
うん、これは本当にありがたいことだなと思うんですけども、はい、ね、患者さんはもちろんのことなんですけどもご家族の方が倒れてしまっては、うん、もう、ね、前に進んでいくことがなかなか難しくなるので、そういうふうなケアもあるということですね。
そうですね。
今日は退院後の療養に関する相談支援ということで、いろいろなことを伺っていきましたけれども、まずはじめに医療ソーシャルワーカーという職種を知ることができました。まさきさんはこの医療ソーシャルワーカーのお仕事をされていて、一番患者さんと触れ合う時間というのが多い方ではないかなと思うんですけれども、
はい、
今日はね、その退院後の療養についてのお話でしたけれども、私がもし入院したらすごく相談したいなと思うことが、
はい、
先生にも聞けず、看護師の方にも聞けず、うん、悩むんじゃないかなと思うことがたくさん出てくるんじゃないかとイメージするんですけど、
はい、
そういうこともこの医療ソーシャルワーカーの皆さんは相談に乗って、はい、いただけるんですか？
そうですね、やはりそういう患者様実際にいらっしゃいまして、
はい、
先生にも相談しにくいし、うん、看護師さんも忙しくてなかなか、時間を取りづらいという時に、はい、地域医療連携室にお越しくださいまして、いろいろな療養生活の悩みを伝えてくださる方がいらっしゃいます。はい、私たちソーシャルワーカーというのはやはり福祉の専門職でありますので、はい、患者さんのそういった声に耳を傾けていくというのが、うん、私たちの専門職専門領域であると思っております、
うん、じゃあ患者の皆さんが直接先生には聞けなかったりちょっと思いを伝えられなくても、
はい、
この地域医療連携室の皆さんがその患者さんの心を代わりに先生に伝えてもらうという、はい、橋渡しもしていただける。
そうですね、はい、やはり、先生や看護師さんは医療の専門なので、
はい、
生活で悩んでいるこう福祉的な側面っていう相談は私たちソーシャルワーカーにしていただければと思います、
うん、
で私たちがその架け橋とならせていただいて、先生や看護師さんと、共有させていただいて、うん、退院後の、不安っていうのを一緒に取り除いていく、そういうチームで患者さんに関わらせていただくっていうのが理想であると思っております。
うん、病を抱えても毎日の生活が前を向いていける手助けをしてくださるという場所という感じがすごくしますね、
はいはい、
最後になりましたが、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、家で過ごす方も病院や施設で過ごす方もそれぞれの状況や希望に応じて様々な種類の受け入れ先や利用できるサービスがあります。今後の療養生活に不安や悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度地域医療連携室にご相談ください。西宮市立中央病院に入院や通院されている方以外でもご相談をお受けさせていただきます。皆さんに安心して生活していただけるよう精一杯サポートさせていただきます。
ちなみにこの地域医療連携室、西宮市立中央病院のどこの場所に位置されてますか？
はい、西宮市立中央病院の正面玄関を入って左手1階の会計の横にございますので、はい、お気軽にお声かけください。
はい、とても足を運びやすい分かりやすい場所に地域医療連携室ありますので、はい、ぜひ皆さんも一人で悩まずにお声をかけてご相談乗っていただければと思います。
はい、
今日は退院後の療養に関する相談支援についてのお話を、西宮市立中央病院地域医療連携室医療ソーシャルワーカーであります正木ゆりえさんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。